小沢敏夫、昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、シリーズで今年の5月に行われた1101話を語る会 in 飯田柳田邦夫館で語られた昔話ご紹介しています、
うん、
先生、今週も引き続き語りを聞くことができるんですよね。
そうね、また聞いてもらいたいと思ってます、
はいはい、
最初はね、福井のですね、はい、土地谷陽子さんという方の語りを聞いてもらいます。
蛇の嫁さん。昔のあっとこに一人のお医者さんがあったんやとの。ある日の晩下島、美しい娘が訪ねてきて、名簿を過ちした酒ん手に見てもらえませんやろか、ちゅうたんやと。お医者さんはそれから毎日娘の名簿を見てやったんやと。ほのうちに目はスカーンとようなったんやっての。ほうの娘があましい美しいもやさけんてに、お医者はんは裏の嫁さんになってもらえんかのちゅうたんやと。娘はお医者はんの嫁さんになったんやっての。嫁さんは何から何までちゃんとしてて、できんことは一つもねかったんやと。ほのうちに男のねんねが生まれたんやっての。ねんねが生まれてからっちゅうも、嫁さんはお医者はんがよさり出かけるときになるっちゅうと、帰ってきなはったら戸口で、今帰ったぞって声かけておくんなさい、ちゅうようになったんやっての。ほんで、お医者さんはよさり出かけて帰ってくるちゅうと、戸口で、今帰ったぞって声かけたんやっての。ほいと、嫁さんはお帰んなさいませちゅって、ちゃちゃっと奥から迎えに出てきたんやっての。ほやけどた、よさり出かけるたんびに、嫁さんがほうなこと言うもやさけんてに、お医者はんはなんや変ななって思うようになったんやっての。ほんで、あっとき戸口で声かけんと、そっとうちん中入ってみたんやっての。ほういたら、奥の八丁間の暗がりで、大蛇がねんねを抱かいてあやいてたんやっての。ねんねは大蛇の目玉をねぶってたんやと。お医者さんはびっくらこいてもて、ああ、うちの嫁さんは美しい女やと思ってたんやけどた、大蛇やったんかって思ったんやと。ほやけどた、ねんねもいることやしって思い直いて、戸口んとこに戻るっちゅうと、いつものようね、今帰ったぞって声かけたんやっての。ほいたら、大蛇は嫁さんのなりになって出てくるっちゅうと、大蛇の姿を見られてしもた叫んてに、私はもうここにいることはできませんのや、どうかねんねを大事に育てておくなさい、ちゅうたんやと。お医者はんは、ねんねのためや叫んてに、今まで通りここにいてもらうことはできんのかの、ちゅうたんやと。ほやけどた、嫁さんは、いや、大蛇の姿を見られてもた叫んてに、もう私はここにいることはできませんのです。もしねんねが泣いて泣いてどうにもこうにもならんようになったら、山の奥の奥の 沼まで来てんで、ほいでここでおきみってわちの名前を呼んでんだったら出てきますさけんてに中断やと。ほでからねえねの方に向こて、おめは私んてなもんのとこに生まれてきて、ほらうなじが悪かったの、ほやけどた行こうなって立派な優しいもんになるんやざってよー言い聞かえて、山の奥の大奥の沼へ帰っていったんやっての。ほでから注文要さりになるちゅうと、ねんねは泣いて泣いて泣いてどうにもこうにもならんのやと。ほんでお医者はんはねんねを抱かえて山の奥の大奥の沼まで行ったんやと。ほんで沼の縁に立つちゅうと、おきみおきみって呼ばったんやと。ほうしたら沼の水をもうもうと盛り上げて大蛇が出てきたんやっての。大蛇は嫁さんのなりなるちゅうと、どうしましたにゃねって尋ねたんやと。お医者はんはねんねが泣いて泣いてどうにもこうにもならんさけんてにここまで来てみたんや、どうしたらいいやろかのちゅうたんやと。ほいたら嫁さんは、ほうですか、ほんなら私の目玉を一つあげますさけんてに、これさえあればママもいらんし子守もいらんさけんてちゅうたんやと。お医者はんが大蛇の目玉をねんねに持たせるちゅうと、ねんねはじーきー泣きやんで、目玉をねぶったりコロコロと転がいて遊びだいたんやっての。ほでからちゅうもねんねはすくすくと行こうなっていったんやと。ほやけどたこのことを殿さんが聞きつけて、あの医者が持ってるちゅう大蛇の目玉を取り上げてこいって家来に命じたんやと。殿さんの言うことやでしゃあない、お医者はんは大蛇の目玉を家来の侍に与えたんやっての。ほでからちゅうもねんねはよさりになるちゅうと、また泣いて泣いてどうにもこうにもならんようになったんやと。お医者はんはまた山の奥の奥の沼まで行くちゅうと、沼の淵でおきみって呼ばったんやっての。ほいたら沼の水をもうもうと盛り上げて大蛇が出てきて、大蛇は嫁さんのなりになるちゅうと、どうしましたんやねって尋ねたんやと。お医者はんが訳を話すちゅうと、私は目が見えんようになってまうんやけどた、ねんねのためやでしゃあないわね、目玉はもう一つ差し上げますさけんてにちゅうって目玉をもう一つ産んだったんやっての。ほでからちゅうも子供はママもいらんし子守もいらんようになってすくすくと行こうなっていったんやと。ほうやけどた殿さんがまたこのことを聞きつけて、ほの目玉も取り上げてもたんやっての。ほでからちゅうも子供はよさりになるちゅうとおっかちゃんを恋しがって泣くようになったんやと。ほんでお医者はんは子供を連れてまた山の奥の大奥の沼まで行ったんやとの。ほんでおきみって呼ばるちゅうと、沼の水をもうもうと盛り上げて大蛇が出てきたんやと。大蛇は嫁さんのなりになるちゅうと、どうしましたんやねって尋ねたんやっての。お医者はんが訳を話すちゅうと、嫁さんは私にはもうあげるもんは何もねんや、今からお城行って私が目玉を取り返して来ますさけんて、ほん時には大嵐を起こいて大水を出すさけんて、 大水がこんとこにいてくださいちゅうたんやと。これから自力本当に大嵐が起きて大水が出たんやっての。殿さんもお城も大水にすいって流されてもたんやと。嫁さんは目玉を2つ取り返すっちゅうと、子供に向こて、おめももうこんなにいこうなったんや叫んてに、目玉は私が2つとももらう叫んてのっちゅうたんやと。ほでから悪い殿さんも死んでもたんやで、こんだお前がいこうなって立派な優しい殿さんになるんやざってよう言い聞かえて、山の奥の奥の沼へ帰っていったんやっての。ほでからのち子供はいこうなって立派な偉い優しい殿さんになったちゅうこっちゃ。ほんでそろけん。
いやーいいお話でしたね。
いい話だね、うん、長い話だけどね、でも最後に誠も幸せになってよかったね。途中でハラハラしちゃうよね。
そうです、うん、でもやっぱり母親の愛をね、そう強い感じましたね。
強いんだよね。
では先生、はい、次の話は
次ね、今度は近江の宿屋美希子さんのお話を聞きます。
狐と狸の寄り合いだ。昔あるところに狐と狸が住んでいた。ある日その狐と狸が寄り合った。狐が、人間というものはな、こういう野原を耕していろんなもんを作っとるが、我々でもできんことはなかろうと言い出した。すると狸も、そうだ、本当にそうだ、この頃は山を歩いてもちっとも獲物が取れんようになった。そんならこういう野原を起こして耕してみようじゃないかと言った。狐が、それにはつるはしいうもんがないと起こせん、よし人間に化けて盗んでくるかと言って二人は走って行った。つるはしを取ってくると早速二人で耕した。いい畑ができた。タヌキが、なあ狐さん、この畑に何を植えたらいいだろうかと聞いた。狐は、そうだな、何がいいだろう。だがその前に、できたものの分け方を決めとかないかん。わしが地面の上にできたものを取るから、お前は地面の下にできたものを取るのはどうだと聞いた。タヌキは、半々にすりゃ恨みっこないねと答えた。そこでキツネが人間に化けて種物屋で豆を買ってきた。それから二人で豆をまいた。やがて畑に豆がいっぱいになった。キツネは決めた通り地面の上にできた豆を取った。タヌキは決めた通り地面の下にできたものを取ろうとした。けれども掘っても掘っても根っこばかりだった。わしの食えるところが少しもない、あんたちょっとはその豆くれんかとタヌキは言った。キツネは、そんなこと言っても最初に決めたことは決めたことだから、ああうまいうまいと言って豆をボリンボリンボリンボリン食べている。仕方がないなとタヌキは帰っていった。次の年、キツネとタヌキはまた一緒に畑を耕した。キツネが、今年はわしが地面の下にできたものを取るから、お前が地面の上にできたものを取ればいいじゃないかと言った。そして人間に化けて種物屋で人参の種を買ってきた。二人で種をまくと、やがていい具合に芽が出て秋には人参ができた。畑の葉っぱを見てタヌキは、 わあ、見てみ、この青々とした葉っぱは食べれるぞと言って喜んだ。ところが食べてみるとあんまりうまくない。狐の方は地面の下の真っ赤な人参を掘り出して、ああこりゃうまいなとバリバリ食べている。タヌキは、こりゃ狐にばっかり騙されとる、なんとかして仇取らないかんと思って考えた。ある日、タヌキは長くて黒いものを持ってきて、ボリボリボリボリうまそうに食べてみせた。なあ、キツネさんはさ、うまいもん見つけてきて食べとるぞ。もごもごもごもご口動かした。キツネは食いしん坊なので、何を食べとるんだと覗いた。いや、見せられん見せられん。タヌキはキツネに隠しながらもごもごもごもご食べている。何食べとるんだ、何を食べとるんだ。キツネがまた覗いた。あのな、馬の尻尾を食べとるんだ。馬の尻尾いうもんはうまいぞ。そんなにうまいか。ああ、馬の尻尾の天ぷらはうまいぞ。タヌキはまた口をもごもご動かした。キツネは、そんなもんはどこにあるんだと聞いた。タヌキは、うん、そりゃ馬が持っとるわな、馬の尻尾だからと言った。そんなもんお前どうやって取ったんだと狐が聞いた。うん、それにはいい取るコツがあるんだ、そのコツを教えてくれんかと狐は頼んだ。そこでタヌキは言った。それはな、馬の尻尾いうもんはパラパラっと一本一本毛があるから、その一本を馬の後ろに回ってピッと抜くんだ。そうすると大きな尻尾がドサッと落ちてくるから、それを油で揚げて食べてみろ。うまいぞ、よだれが垂れるほどうまいぞ。キツネは、うん、そんなにうまいもんならわしもいっぺん取って食べてみないかと言って走っていった。里へ出るとちょうど馬が桜の木につながれて日向ぼっこをしていた。狐は馬の後ろから尻尾の毛を一本ピッと抜いた。すると馬がヒヒンと鳴いて片足で蹴ったので、狐は後ろへひっくり返った。これじゃあいかん、もう一品やってやろうと思って、今度は欲張って尻尾の毛を二本両手で持ってチャッと引っ張った。その途端馬が両足で思いっきり蹴っ飛ばしたので、キツネは向こうの山まで飛んでいったそうな。昔こっぷり土壌のめくそ。
いや、もうキツネとタヌキのやりとり、
やりとり、うまいね、
面白いですね。
面白いね、面白いだね、
はい、
面白いね。
やっぱり言葉に表情がね、
そう
あるのね、
うん、面白いよね。
聞いてて楽しいですね。
楽しいね、
はい、
読むよりずっと面白いよ、聞いた方が ね、
ね、うん、その時の様子がなんか思い浮かびますもんね。
そうそう、本当よ、そうだよね、
はい、うん、今日は1101話を語る回で語られた昔話をご紹介しました、
う
ん、今日はちょっと長めのお話でしたね。
そうでしたね。でもやっぱり聞くと面白いね、耳で聞くと ね、
そうですね、うん、皆さん本当に語りが上手だなと、
うん、語り込んでるから ね、
ね、思いますね、うん、楽しかったです、
うん、楽しかった。
では先生、来週も引き続き、
うん、引き続きね、聞いていただきたいと思います。
そうですね、はい、楽しみにしています、うん、それでは小澤先生、ありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。